富家ひろひさんのまちづくり家づくり。私が今まで携わってきた建築のことやそれにまつわるまちづくりのことを話します。こんにちは、富家建築設計事務所代表一級建築士の富家ひろひさです。
お相手ともサガネッチです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そう、先月あの衝撃のお話だったんですけれども、はい、あのあとあのうちのマンションのあの仲良しの奥さんと一緒に衝撃っていう話をして考えなあかんねって言っていたんです、ね、
そうですね、はい、近い将来そういう問題が近づいてきているっていうことをまずちょっと知っといていただいて対策を練れたらいいですね、
はい、
まあ、意見統一するのが難しいと思うんですけど。
そうなんですよね、はい、まあ、そんないろんな役立つお話を、いただいていますけど、今日はどんなお話でしょうか。
はい、まあ、先月建築だったので、はい、今月まちづくりの話しようかなと思ってるんですけども、はい、まあ、設計事務所って、まあ、なんか、この言葉は適切じゃないんで、敷居が高いというかこう、うん、連絡しづらいイメージがあるんじゃないかなと。建築のことってこう家に悩みがあっても、
はい、
なんか設計事務所に電話しづらくありませんか。
いや、もう絶対しないって言ったらダメですね多分家さんを前に。いやー、まずどうしようかなと思いますけど、電話かけるの確かにあのハードルかなり高いです
よね、はい、怖いですよね、なんかね、
はい、すいません、ちょっと自分の頭より高い、背より高いぐらいのハードルを感じます、はい、
なのでね、やっぱりご相談事があって、僕らこう職能で建築のこと詳しいはずなんですけど、うん、なかなかこう相談の、まあ、連絡っていうのは少ないかなと思うんですけど、
はい、
町の中にはいろんな悩みがあるはずなんですよ、うんうんうん、でこういうことをですね、こう建築士のこう職能を生かしたこう社会貢献っていうのがこう資格上の役割があるかなと僕は考えてまして、
はい、
あのこう地域に根ざした建築士っていうものがやっぱりこう地域に必要なんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、電話を待つというよりは自分が地域の人に覚えてもらって、はい、声をかけてもらいやすいような状況を作っていく。それで、はい、ビジネスとかじゃなくて仕事とかじゃなくて、なんかちょっとこんなん困ってんだけどどう知ってるみたいな感じに言ってもらえるような顔の見える関係づくりをせなあかんなと思ってるんですよ。
へー、あ、そうなんですね、
はい、
うんうん、
なので、まあ、タウンページに電話番号載せるよりは、うん、あの地域の何か役のお手伝いをすることで人間関係を作っていくっていうのが大事だなと思うんです、
は
い、
う
ん、
確かにこう顔見知りやったら、あの富家さんこれちょっとどうなんですかって聞きやすいと思います。そのコンコン建築士の富家さんって行くよりは、はい、
そうで、ね、きっかけは小学校に子供が行ってた時に、
はい、
校長先生に、うん、まあ、こういう社会貢献したいと思ってるんですけどどうしたらいいでしょうかって、
おお、はい、
話があったんですよね、
はいはい、
そしたら PTA の会長やったらっていうで言われるがままにやることになったりしたんですけど、そこからいろいろとこう地域の方との関係がちょっとずつできてきまして、
はい、
でその中で最初ね自主防災会さん、
はいはい、
で、まあ、町の防災力を高めるっていうところがあるので、うん、僕は建築士なんで耐震やら防火やら知識あるので、うんうん、ここやったらお手伝いできるかなみたいなことでこう入ってたですね、
はい、
で入って間もなくして、うん、消防団からお声がかかって、
はあ、
消防団員しませんかと、
ほうほう、
いうことで、
はい、
ま、なんか5日20日は無火災推進日でその日夜一緒に回ってくれたらいいからみたいな形で声かかって、
はい、
あ、それぐらいやったらやってみようかなと思って、
は
あ、
ええ、
消防団に何年か前に入ったんですね。
あ、じゃあ消防団員さんなんですね。
そうなんですよ、消防団員なんですよ。
あ、そうなんですね、へえ。
それで町を守ろうと思って、
はあ、お
ー、そういうところから地域の人とこう、ね、結びつきを持てればいいなと思って、うん、
あ、素晴らしい。
そうなんです。それでその消防団に入ったものの、実は消防団のことって私も知らなかったし、
うん、
みんなよく知らないんじゃないかなと思って、うん、で今日はちょっとその消防団の話をいろいろしてみたら面白いんじゃないかなと。
ああ、 ぜひお願いします、はい、あの私たちそのラジオミックス京都でもその北消防署の方 の, その消防団員として、あの広報班として、あのうちのパーソナリティの木村さんとか三輪くんとかが広報活動をね、うん、あのお手伝いはしてるんですけど、うん、まあ、だからといって私たちがすごく消防団のことを知ってるかっていうと、ごめんなさい、あんまり分かってなくって、まず何をどんなみたいな感じです、はい、
何してるかもわからないですよね、はい、で夜時々火の用心っていう声聞こえてくるかと思うんですけど、
夜回りされてる、はい、はい、声ですね、 夜ですね、夜のね、
夜の8時半ぐらいからこう、うん、聞こえてくるかなと思うんですけど、はい、まずあれが一番重要なことかなと。
あれは消防団員
さん、あれ消防団員でやってるんですよ、
はい、
そうですね、消防団の、まあ、そもそもの目的目標っていうのは、うん、火事を出さないこと、
あ、
火の用心することね、
あ、予防ですね、
予防なんです、火を出しちゃいけないっていう、
は
ー、そこが一番大事なところで、火が出てしまうと、
はい、
我々の仕事ではなくて、もうプロの消防隊の方、消防
署員の方の、
消防署員の方が火を消すわけですけども、はい、我々が一番大事なのは町から、自分たちの町ですよね、
うんうんうんうん、
から火を出さない、
あの消防団員さんはそれぞれ自分のお住まいの地域の消防団っていうのがあるんですね。
そうですね、そこから話してるよね、私が住んでるのは上京区で、まず上京消防団っていうのがあるんですね、
はい、
それが一つのグループになってまして、ほうほう、で、学区ですね、学区ごとに、うん、あの分団があるわけですね、さらに、
はい、
で私が
班みたいな感じですね、はいはい、
で私が住んでるのは小蘭学区の小蘭分団、
う
ん、これが次の下の
単位
ですね、
下の、はい、
で各学区ごとに分団があるわけですね、
うーん、
でそれぞれが自分の学区を火から守るということでエリアを分けてるわけですね、
はいはい、
なのであのよその学区に我々行くことがないと、小蘭学区内でやってるわけです。
そっか、そのはいはいはいはい、はい、学区内を守るっていう形ですね。
そ
うです、
なので、まあ、その学区の住人でもあるかなと思うんですけど、うんうんうん、必ずしもでもないんですけど、あの学区の外から来てる方もいらっしゃるんですけど、でも基本はその中に
住んでいらっしゃる方
というところですね、うんう
ん、
でその中で、まあ、定員があって、
はい、
あのまあ、そのメンバーでまた何班かに分かれて、うん、こう夜回りするっていうような形で動いてるんですけど、あの学区によってはもう高齢化してしまって人数が定員足りてないとかいうところもありますし、
はい、
逆に例えばね、同志社大学の近くの学区だったら学生さんがボランティア的にちょっと、
はい、
あの一時的に入団してくれてるようなところがあったりとか、
はい、
あの地域によってその分断もいろいろと格差があ
るんですね、
ありますね、どうなんでしょうね、昔の消防分団のイメージってなんか、うん、分団の器具庫っていうところ拠点があるんですけど、
はい、
あの区民会館だとか小学校の敷地内とかに赤いランプがこうついて提灯が出てるって火の用心って書いてあるとこあるかと思うんですけど、 あそこにいろいろ防災の器具があって、はい、自分たちの詰め所にもなってるんですけど、あそこに夜集まるんですけど、
はい、
なんかね、昔はなんかよくお酒を飲んでたらしくて、そういうイメージがあって、うん、なんか消防分団ちょっと柄が悪いみたいなことを言ってあんなところに入りたくないとか言うてはる PTA の人の声も聞いたことがあるんですけど、そんなイメージがあったな、うち全然お酒入ってないですよとかって話をしたりっていうこともあったりして、イメージもだいぶあちこち違うんだなとは思うんですけど、小蘭消防分団は結構クリーンですよ
まあね、その集まられたそのメンバーさんの、ね、顔ぶれとかにもよってもしかしたらそういう盛り上がってはったところがあったのかもしれないですね、別の学区とかね。
そうですね、で、まあ、昔はそういうようなあの待機してること自体が大事でっていうのがあって、そういう時間もあったかもしれないんですけど、
うんうんうん、
今はだんだんと、まあ、そうやってお酒を飲んでるのは良くないだとか、そういう体質が変わってきたり、
はい、
ずっといるわけでもないっていうような形で少しずつ変わってはきてるんですけど、はい、でまたいろんな人が、ね、集まってましてね、
うん、
あの私は、まあ、建築士ですけど、
はい、
学校の先生とか、ね、大学の先生とか、
うん、
あと近所の 板金屋さんだとか、あと普通にサラリーマンの方とか、お坊さんとか、いろんなカテゴリーの方がいるんですけど、
もういろんな職種で本当に様々ですね、はい、様々
でも大体総じて言えるのは、その地域で仕事もしながら暮らしてるっていう人が多いですね。
やっぱり、うん、はい、ご自分 の, そのお住まいの地域っていう、
はい、そこで仕事もあって、ね、そこで暮らしてるっていうようなタイプが多くて、うんうんうん、例えば、まあ、大阪の方にも勤めてっていう方はやっぱり実際難しいのかもしれませんけど、
あ
まり
時間的なことも、ねあるでしょう、ね、
そういう制約の中であるんで、こう昔ながらの町並みにこう食住をこう兼ねたような町であれば、うん、あの団員の数も困らないかもしれないですよ。だんだんとこうどっか勤めに遠いところまで行くような人になると、なり手が減っていくのかなっていう問題もちょっと出てくるんですね。今は多分そういう団員の確保をするっていうのがちょっとした難しいテーマになってるかもしれません。
なるほど。
でみんなあの町の防災、町を守るっていう意識は高くてですね、はい、反公務員なんですね。ほう、
はい、
なので命令があれば絶対に従わなくちゃならないです、ね、
あ、そうなんですね、
はい、
あの招集がかかればみんな集まらはるわけですね。
そこはあの警察とか消防隊とかと同じようにちゃんと指揮系統、命令系統がしっかり、うん、してるんですね、はい、いざとなったら号令官はざっと動けるようにする団体であるっていうところがあります、
はい、
ただ、まあ、その場にあのいなかったらどうしようもないという時がある、うんうんうん、出張中とかね、まあ、
そうですよね。
なので、まあ、その時はまあ仕方なしというところがあるんですけども、うんうん、もし仮に自分の学区内で火事があった時とかですね、はい、分団長のところに連絡が入って、うん、連絡網が回ってきて、
はい、
今どこどこで火事があるから、
うんうん、
すぐ行ける人って言って俺すぐ連絡回ってくるわけなんです
よ、はい、
で取れれば行けるんですけど、仕事中でね、
うん、
やっぱり
ありますよね、
今から会議やけど、まあ、火事かどうしようみたいな時もあって、
はいはい、
キャンセルできる仕事やったら駆けつけるし、ちょっと今無理ですって言って断って次の人、ちょっと相手の人行ってくださいみたいな感じで連絡回すっていうことがあったりとかもあって、やっぱり年間数回出動があるんですけども、やっぱりそれに対応できる人、これもまた難しいなと思うので。
あ、そうですよね、やっぱり地元にいらっしゃる方が生きやすいっていうのはありますもんね、何かがあった時もね、
はいはい、
今その火事があった時っておっしゃいましたけど、火事が起こった時には消防署員さんが対応されてますよね。
そうですね、火災、火を消すのは消防署員さんですね、はい、もうプロの方ですね、はい、で我々は何をするかですけど、その交通制度がですね、あの消防車がいっぱい止まると道を塞ぎますよね、
はいはい、
それから消火栓からこうホースを出したらホースがあちこちから出てきてこう、うん、みんなつまずいたりするじゃないですか、
はい、
そういうところの交通整理、自転車とか歩行者とか、
ここちょっと、はい、今危ないんでこっち側、はい、あの行ってください、歩いてくださいとか、
消防活動がスムーズに行くようにサポートするのが消防団員の仕事になりますね。
あ、そうなんですね。じゃあ実際になんかこう、はい、消火器持ってみたいな、そういうことではないわけですね。
実際にはしないんです。ただ能力がないわけじゃなくて、うん、消防団に入ると、はい、あの南の方に、ね、消防学校みたいなところがあって、
はい、
一定の訓練は受けるんですよ。
訓練しはるんですね、
はい、消火器の使い方、消火栓の使い方、はい、ホースの巻き方、
うん、
それからまあ命令系統やら体の動きやら、みんな一通り練習させられるんですけど、なんかちょっと兵隊になったような気分に
号令でやらはるわけですね、はいはい、
で基本形をこう学ぶわけですけども、うんうんうん、それで、まあ、共通言語がみんなにできるので、それでまあ動けると。
そかそか、はい、
なので、まあ、いざ災害がね、もし京都市内で起きた時、うん、やっぱり消防団っていうのは多分すぐに動けるので、うん、その辺心強いかなと。
そうですよね、
もし自分の家が災害にあった時に自分はどっちの立場で動けるのかって悩む時があるんですけど
まあ確かにね、
自分の家の家族のためか、ね、
はい、
町のためか、
ちょっと葛藤があるかもしれないですけど
、はい
はい、ただ、まあね、あの自分の住んでいる町なので、やっぱりこう守ろうという意識もきっと皆さん高いでしょうし、うん、あのなんだろうな、 分かりますよね、近所の方なのでどんな動きなのかとかっていうのも分かるだろうし、確かにその防災としてはあのなんていうんですか、効果が高いのかなと思いますね、その地元の方が消防団でやってらっしゃるっていうのはね、うん、そう
です
ね、
やっぱり自分の町は自分で守るっていう気持ちが大事で、火を出さないことが一番大事ですね。
はい、
火が出てからではダメで、うん、消防団員の一番大事な目的は火を出さないことだと私は思ってるので、なので、はい、毎月5日20日の無火災推進日で、うん、夜な夜な火の用心と言ってるあの言葉にはすごくこう気持ちが入ってるんです。
火を
出してほしくないわけですね、はい、なので火の用心の後いろいろコメントするわけなんですけど、はい、例えば玄関先に燃えやすいゴミだとかを置くと放火されちゃうじゃないですか、
はい、
暗くなったりね、うんうんうん、わざわざそういうものを置かないようにしてほしいですし、うん、
はい、
それから寝タバコね、
寝タバコね、はい、
それからストーブ、それからガスコンロとかの消し忘れ、
うんうん、
特に冬場なんかはねそういう心配がありますし、これから冬になっていくのでストーブやらつけるので、うん、より頑張って広報していかないと火事が出るので、もうどうしてもやっぱ出したくなくて、うん、あのどこどこの学区は3件出た、どこどこの学区は1件で済んだとかになった時に、うん、やっぱり数字が出てない、自分の学区が出てへんことが一番喜ばしいわけです
ね。ああ、そうか、やっぱりその予防、
予防が一番の目標ですね。出たら出たでもとにかく全力で消すわけですし、京都の消防って優秀で、あの結構すぐ動いてくれる、
ね、
全国的にもレベルが高いと思ってますけど、でもやっぱりその前に市民の意識を高めて火を出さないことに努めるために、火の用心を言っていくということが消防団の一番の務めだと僕は思う。
そうなんですね、今でもコロナ禍で大変だったんじゃないですか、そのそうなんです、なんかこう集まったりもできないですよね、
やっぱ器具庫にその集まると密になるので集まれないですし、グループを組んで、まあ、大きく声張り上げるわけですから、
そうですね、
火の用心それもできない、
うん、
もうしばらく緊急事態宣言の中ではちょっと活動ができなかったっていうところが歯がゆいところですけどね、その間大きな火事が出なくてよかったなって思いますけど、でも今宣言解除されたんで、はい、少しずつ活動が再開してます。
あ、そうなんですね、
はい、今はこう班に分かれてちょっと人数減らしながらになるんで、うん、あの5日20日の2回だけでは学校の全域回ることができないですけれども、まあ、部分的に少しずつ回っていって、
はい、
皆さんに声掛けしていけるかなというふうに思ってます。
そうか、いや、じゃあちょっとあの火の用心の声が聞こえたら耳澄まして、その後も何て言ってはるか
聞い
た、
そう、何言ってるか、そうです、聞いておいてください。
そうですよね、せっかく頑張っていろいろ注意してくれてはるので、はい、ちゃんとちょっと耳澄まして聞いていただいてですね、はいはい、大丈夫やったかなってもう一回確認していただくっていうのが大事ですかね、
は
い
はいはい、あんまり聞いてはるの意識しちゃうとね、噛んでしまうんですよね
緊張してでもなんか聞いてないふりして、でもしっかり聞いておいていただくということで、はい、ちょっとね防災意識を高めていただくということも大事なのかな。で、まあ、ちょっとね消防団に興味のある方はそのお近くの消防団ちょっと入ってみられるっていうのも、いや、
ぜひ見学に来ていただいて、
はい、
入団してもらえると嬉しいです ね、
みんなで自分の町を守るっていうね、仲間になるのは、またそういって顔見知りができるのもね、心強いですもんね。
そうです、はい、いろんな方がいらっしゃるので、うん、入ってなければ会うこともないような人と仲良くなりますし、うんうんうんうん、それはそれで面白いなと思ってます
ね。そうですよね、
はい、
はい、
もともとの目標だったの地域の方に顔を覚えてもらうとか、ね、
あ、そうですよね、トミーさん、
これがこれで待ち合うことで、はい、覚えてもらえるかなと思ってますし
多分だいぶ覚えてもらってはるんちゃうかなとは思うんですが、はい、ラジオ聞いていただいている皆さんもトミーさんの気軽にですねご相談いただけたらいいのかなと思います。まあ、今日は消防団の話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ次回は、
11月8日になりますけども、はい、また今度は建築のお話をしたいと思います、
はい、またじゃあ次回も楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。富家博さんのまちづくり家づくり、富家博さん建築設計事務所代表一級建築士の富家博さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。